強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに改善コンセルズの石井澄江さんにお越しいただいております。石井さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は報告をすることによって人が成長するということをお話しいただきましたが、今回は人を巻き込むことによって自分も周りも輝かせるということをお話しいただきたいと思います。トヨタさんではどうやって他の人を巻き込んでいったのでしょうか。
はい、ありがとうございます。先週かお話をした部下から報告がないっていうところにも関連するんですが、部下へどうアドバイスしていくかっていうことによって巻き込まさせる巻き込み方が変わってくるのかなと思います。まあ、当然余裕っていうものが必要であるのは間違いないです。まあ、最近は皆さんお忙しいですから、プレイングマネージャーになりながら部下を指導していく人も多いと思います。ですからこの時は部下へのアドバイス、つまり考えさせるヒントを投げかけることが必要かなと思っています。例えばコーチングだとかファシリテーションっていうものを使いながら、相手が納得して行動するっていうことで巻き込まれていくという形を作ることが大切かなと思っています。
はい、すなわち巻き込むことによって周りの人に助けられて自分が成長して、それで周りの人も輝いていくということですね。
そうですね。はい、気遣いある言葉っていうふうに書かせていただきましたけど、例えば上司がどこまで調べたんですかとか、何のためにそれをやったんですかって言葉を一つ投げかけるだけで、本人もなぜそれをやって、そのためにはどういう人を巻き込んでっていうふうに考え出すと思うんですね。なので、できたら考えさせるためのヒントを与えながら相手の意見をもらう、つまり言葉にさせるっていうことが大事なのかなと思っています。
はい、石井さんは私を主語にして物事を考えるということを書いておられるんですけれども、これはかなりの効果があったということなんですか。
そうですね。発言をするときにどうしてもこう感情的な言葉とか気持ちが先に発する人っていうのは実は意外に多いんですね。特にその問題に一生懸命だからこそ、自分の気持ちっていうものがついつい先に出てしまいます。ただ聞いてる方からしたら、それはあなたの言ってるあなたの気持ちなのか、事実なのか、現状の話を言ってるのかっていうのが聞き手はわからないことっていうのはよくあります。それによってぶつかってしまうコミュニケーションが生まれるケースも多々見てきました。なので、もし自分の意見を言う時には、私はこう思うとか、私はこんな風にしたいと思いますっていう風に、自分の意見であることっていうのには必ず主語をつけ、それ以外の現状把握だとか実際起こっていることであれば主語をつけずに、このことはこういうことが起こっています、いついつ何々が起こりましたっていうような具体的に言うことで、自分が言う意見と実際のことを分けることで聞き手が分かるようになります。そしてなおかつ主語を言うことで本人も自分の自覚が出ます。自分の意見をちゃんと話してるんだなっていうことで、責任を持った意見なんだなっていうふうに自覚が出てくるので、まずは主語をつけさせる、主語をつけて発言をしてもらうっていうところからスタートしています。
はい、これってすごく大切だと思ってまして、私も他の人と話をするときに、事実を伝えられてるのか意見を言われてるのかわからない時があって、でも話す人って実は区別してないんですよね、おそらくね。自分の意見は正しいと思っちゃうっていうのはほとんどの人そうだと思うんですけど、だから起きてる事実も自分の意見も同じなんで、だけど他の人から見たら、事実については誰が見ても事実だけど、意見を言われてもそれは正しいって前提で言われちゃうと反論もできなくなっちゃって、でますます疑問が増えちゃって、ますます動けなくなっちゃうってことになるんですけど、それは自分の意見ですよって前提で言われると、例えば反論もできるし賛同もできるっていうことで、コミュニケーションは活発になりますよね。
そうですね。 まあ、例えばメールなんかを見てみて自分の発言の流れを分析してみるのもいいかもしれません。メールを確認すると自分の感想とか意見が前に出てきて事実が後になってるっていうような文章を書きがちであれば、おそらく言葉の時も似たような順番で話してる可能性がありますので、自分でも気づくっていうことがあると、まあ、上司からもちゃんとした報告なのか、いやそれはその人の感想なのか、区別して聞いてあげることができるのかなと思います。
はい、もう一つ石井さんが私を主語にすると主体性が生まれるっていうことをおっしゃってて、本当にその通りだと思うんですけど、これって意外と大変で、実はやはり経験の浅い人だと自分の意見を言うってこと自体がすごくプレッシャーかかったりする時ありますよね。
勇気いりますよね。まあ、だからもしそのプレッシャーのかかってる時であれば、上司の方から一言添えてあげるのも一つだと思います。それはあなたがそう思ったのっていうようなきつくない投げかけをしてあげるとか、現実ってどういうふうに思うの、あなたはどう思うのっていうふうに上司の方から声をかけてあげることで意見が言いやすくなるのかなと思います。私はよく研修なんかでもやってる時は愚痴をたくさん言ってねって話をします。愚痴を意見に変えれば提案になるので、愚痴から意見に変換してあげる方法を教えてあげると意見が出やすくなるのかなと思っています。
愚痴って誰でも言いたいですよね。
そうですね、愚痴なら結構言ってくれるかなっていうところはあります。
愚痴がせっかく改善するチャンスになるかもしれないのに、愚痴で終わらせるともったいないですよね。
そうですね、よくそれはありますし、逆に意見が出てこなくなる時のチャンスでもあるんですね。なのでリーダーである人だとか、それ責任持って私が何とか伝えてあげるねっていうような役割の人が生まれてくるといいのかなと思います。講師で行く時は、あ、分かった、その意見って大事だよねっていうふうに私が受け止めてあげて次のアクションを促すっていうことはあります。なのでまずその意見を受け止めてあげる、認めてあげるっていうところからスタートするだけでも意見が言いやすくなるのかなとは思います。
さらにですね、石井さんは怖いとばかり思っていた役員の意外な対応っていうことを書いてるんですけど、はい、これを何か強いインパクトがあったっていうことですか？
そうですね、まあ、私は役員の秘書もやってた経験がありますので、その辺の図太さはあったのかもしれませんが、どうしても上役、特に社長とかってなると意見が言えなくなるのは、まあ、誰しも当たり前のことなのかなと思います。なので本当のことを言わずに何か遠慮したり、上司が間違ったことを言ったとしても訂正をしないで受け止めるっていう状態っていうのは、まあ、今でもよく見ます。ただし経営者だとか社長のことを逆に考えると裸の王様になってしまうのがかわいそうっていうふうに私は秘書視点で思って意見を言ってただけなんですね。なのでもしよければ経営者の方々はぜひ自分の会社の中にちょっと秘書的な存在、自分に意見を言ってくれる人っていうのを一人でいいのでそばに置いとくとかなり強い味方になるのかな。なので必ずしもいい意見ばかじゃないかもしれませんけど、その意見を言ってくれる人がいることで自分が謙虚になれたり現場の声が聞こえてきたりっていうのがあるので、もしできたらそばに秘書的な存在の方、ブレーン的な存在の方、意見を言ってくれる存在っていうのを置いとくとかなり風通しが良くなるのかなと思います。
はい、石井さんの経験では役員の人が安全靴を履かずに工場に入ってしまってんだけど、石井さんは安全靴を履いてくださいとお願いしたら履いてくださったってことですよね。
はい、そうなんですね。おそらくその人は今まで工場に行かなかったわけではなくって、きっと誰も注意をしなかったんだと思うんですね。やはり上司が見本を見せなければ下が動いていかないのは当たり前のことなので、私は安全靴を作ってた側だったものですから、新しく来た役員に対してこれを履いてくださいということを恐れずに伝えたんですね。そしたら何のことはなく、おお、これいいなっていう感じで履いてくださったものですから、あ、もしかしたらこの人に誰も言わなかっただけなんだなって言った上で反対されたら次の策を考えればいいと思ってたので、まあ、逆に言えばあまりにも素直に聞いてくださったので、あ、なんだ、言ってなかっただけだったんだっていう、なんか大きな気づきになったかなと思います。
わかりました。やはり他の人に自分の意見を伝えるってことは本当に大切だってことがわかりました。
そうですね、その役員ともその後とてもいい関係が実は築けまして、うん、その後、まあ、いろんなところの司会だとかプロデュース的な仕事とか、時には携帯に電話かかってきたりとか、すごくいろんなことを逆に教えてくださったり、実は今でもその役員とは時々お会いをしたりするので、まあ、逆に言えば何か行動を起こしてみてから後のことは後で考えるっていう行動も時には必要なのかなと思っています。
はい、ということで今回は他の人を巻き込むにはどうしたらいいかということについてお伺いいたしました。次回はですね、周りの人が働きやすくなる段取りについてお伺いできればと思います。石井さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。